おはようございます。今日はエゼキエルの14章と15章です。イエス・キリストは私たちを救ってくださる方、そしてイエス・キリストによって私たちは多くの実を結ぶんだということを今日この2つの箇所を通して、ごめんなさい、2つの章を通して学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今これからエゼキエルを通してあなたが語ってくださったこの御言葉に耳を傾けようとしています。どうぞ私たちの心を開いてください。私たちの心の耳をあなたに向けさせてください。目を開いてこの真理を見ることができるようにしてください。ここに書いてある事柄が理解できますように。霊の事柄は霊によって理解するとあります。どうか私たちに聖霊が語りかけてくださって、その聖霊が語っておられることを思いとして考えとして感覚として入ってくるこの聖霊の声を聞くことができますように。どうぞ柔らかい心を与えてください。学びやすい心を、教えられやすい心を与えてください。お願いします。また今日も私のことを助けてください。御言葉を分かち合う中で力が必要です。知恵も必要です。また何よりもあなたの言葉が必要です。どうぞ私に必要なものをお与えください。あなたの霊によって語ることができますように私を助け導いてください。今日もあなたに期待して皆であなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。エゼキエルの14章、まず1節を読みします。イスラエルの長老たちの幾人かが来て私の前に座った。イスラエルの長老たちというのは民のリーダーたちです。民を指導する立場、リードする立場にある人たち。彼らがエゼキエルのところに来て前に座りました。おそらく神の御心を求めたり、自分たちが願っていること、それが御心にかなっているかどうか、どうなんでしょうかということを聞きに来たんですね。いいことでありますね。しかし、2節と3節。その時、私に次のような詩の言葉があった。人の子よ。これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込む者を顔の前に置いている。私はどうして彼らの願いを聞いてやれようか。神は私たちの外面だけではなく、私たちの内側の心のその動機の部分、行いやその言葉を発する時の言動の動機になる心の中にあるその思いというのを神は見ておられて知っておられます。で、この長老たちは、あたかもその神の御心を求めて、神が何を願っておられるのかを知るために、エゼキエルの前に来たような感じなんですが、実は彼の心の中というのは、偶像を秘めてたんですね。神ではなくて、神ではないものに、その自分の思いを満たしてたんですよ。心の中に秘めているもの、心の中に満ちているもの、それが自分の顔の前にあるような感じです。馬の前に人参ぶら下げて走らせるみたいな、それってうまくいくかどうかは私知らないんですけど、今度調べてみようかな、グーグルで。でも心の中にあるものが、私たちにもそうなんですけど、その馬の顔の前に人参、馬の顔の前の人参のごとく、私を、その人を突き動かすんですよ。全然見えないものなんだけども、心にあるものというのは。でも実はその心にあるものが自分の顔の前にあって見えない感じだけど、でもそれが自分を動かしてるんですよ。それをしたいから、それを手に入れたいから、それをしたくないから、そういうものがその動機となって自分が動いてるんですね。ソロモンは箴言の中でこのように言ってます。4章の23節。何を見張るよりもあなたの心を見張れ、命の泉はこれから湧くって。だから私たちの心の状態がどうなってるのかということをまず見張りなさいって。自分が何を言うかとか何をするかとか、そういうその上辺のことじゃなくて、その命の泉はこの心から、聖霊が霊の領域から私たちの心に語りかけてくださるわけですよ。心というのは見えない部分ですよ。私たちの意識の部分、その思いとか考えとか計画を立てるとか、そういう部分、 その部分に精霊が働きかけてくださって、そこが変わっていくから、その心から良いものが溢れていくんですよ。命の泉がここから湧くから、あなたの心がどんな状態になっているのかということを見張りなさいってソロモンはそう言いました。それなのに長老たちの心には彼らを不義に、正しくないものに引き込む偶像があったんですよ。そのような状態の人の願いを神は聞きません。なぜなら、その人たちの願いというのは彼らを不義に、正しくないところに引き込むものだからだって。私たちの益にならないものを神は決して私たちに与えません。私は不完全な父親ですが、自分の娘が求めるものが、もしその彼女を滅ぼすようなものであれば、彼女のためにならないものであれば、どんだけブーイング食らっても私は与えません。であればなおのこと、完璧である神がご自分の御子イエス・キリストをさえ惜しまずに与えてくださるほど愛しておられる方が、私が欲しいからといって、私が願ってるからといってしょうがないなって与えることは絶対にしないんですよ。むしろ与えないですよ。与えないことが愛だからです。与えて身を滅ぼすのであれば、それは愛じゃないです。この人のことがかわいそうだからとかって言って、私たちそれを愛と履き違えるんですけど、それは自分が耐えられないからです。何かしてやらないと、その自分がどうしようもないから、本当はしちゃダメだろうなということを譲歩して妥協して与えるんですよ。でもそれは愛じゃないんですよ。心の中に正しくないものに引き込むものがいっぱいの人たちが、もっともっと正しくないところに引き込まれるために、これを与えてください、これをしてください、私を助けてくださいと言ってることに対して、神はどうやったら私は彼らの願いを聞き入れることができようかって言うんですよ。それは神が意地悪だからじゃないですよ。神が私たちのことを愛してるから聞いてくださらないんですよ。で、そこでなんかおかしいな、なんでそうならないんだろうって、それで気がつくためですよ、私たちが。もし私の心が神への愛で満たされていると、逆に言うと、その神への愛が私を突き動かすんですよ。聖霊は私の心に神の愛を注いでくださっているというふうに、ローマの5章の5節に書いてあります。神がどれほど私のことを愛しておられるのかということを、その聖霊が私のその意識のところに常に教えてくださっているんですよ。それを受け取ると、私をこんなにも愛してくださっているのかって、それがわかるから。神の愛というのはイエス・キリストの十字架にはっきりと示されたと書いてありますから。つまり、私を許してくださるということに、その神の愛が豊かに表されているんですよ。そうすると、神への感謝が神への愛に変わっていくんですよ。神を愛するということは、神の命令を守ることです。神の命令を守ることっていうのは、じゃあ何なのかというと、何かこれをしなさいとか、あれをしなさいとか、献金しなさい、奉仕しなさい、日曜日は捧げなさい、そんなんじゃないんですよ。神の命令とは、イエス・キリストの、私たちがイエス・キリストの皆を信じ、つまり罪が許されて、神とのその親しい関係が与えられて、その幸せになることですよ。それが神の命令なんですよ。そして互いに愛し合うことだって。互いに許された者同士、不完全な者同士、互いにイエス・キリストにあってお互いを受け入れ合うっていうのが神の命令です。愛し合うというのが。この文脈で神に求めて祈るんであれば、その祈りは確実に聞かれるんですよ。 100% 聞かれるんですよ。許したくない、こいつに親切なんかしたくない。でも聖霊が私に語りかけてくださって、いや、神はお前のことを許してくださったんじゃないのかって、あなたが完璧じゃないにもかかわらず、神をすぐに忘れるし、すぐに神以外のもので心をいっぱいにするお前のことを愛しておられるんじゃないのかって。であれば、あなたは許されたものとして、忍耐してもらったものとして、愛してもらったものとして、あなたの周りの人も愛するべきじゃないかって、そういう思いが聖霊によって入ってくるんですよ。その時に、ああ、その通りですって、じゃあ私には愛がないので、私に忍耐することもできないし、許そうという思いもこれっぽっちもないんですけど、 求めたら与えられるというふうに聖書に約束されてたので、じゃあ祈ってみますって、あなたがおっしゃるんだったらそうしてみますって、そうやって神に求めて一歩踏み出すのであれば愛することができちゃうんですよ。それが連続して起こっていくのが、お互いの関係の中に、神との関係の中に、周りの人たちとの関係の中に、それが実現していくのがクリスチャンライフですよ。それが教会のフェロシップですよ。4節と5節。それゆえ彼らに告げよ。神である主はこうせられると言え。心の中に偶像を秘め、不義に引き込むものを自分の顔の前に置きながら、預言者のところに来るすべてのイスラエルの家の者には、主である私がその多くの偶像に応じて答えよう。偶像のために皆私から離れてしまったイスラエルの家の心を私が捉えるためである。神は彼らを、じゃあその叱るべき対処をしましょうと。神は彼らを裁くって。裁くっていうのは正しさをもたらすということです。何が間違ってて何がその正解なのかということを明らかにするということです。偶像が正しいのか神が正しいのかということを明らかにするということです。偶像のために神から離れてしまった心を神が捉えたいって、だから裁くんですよ。人を滅ぼしたいんじゃないんですよ。罰したいんじゃないんですよ。ご自分から心が離れてしまったその人々を取り戻すために、誰が何が正しいことなのかということを明らかにするために裁きをもたらすんですよ。神が彼らを祝福し、彼らがそれを受け取る正しい関係を回復させたいので、神は裁きをもたらしたいんですよ。それが神の心の中にある動機なんですよ。私を祝福したいんですよ。そして私がその祝福を受け取ってほしいんですよ。神はそれだけなんですよ。6節。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。悔い改めよ。偶像を捨て去り、すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけよ。イスラエルの家への勧めです。イスラエルのその長老たちはエゼキエルの前に行ったんですけど、その答えはもらえませんでした。けどその答えの代わりに、これが神の御心でしょうか、私は何をしたらいいでしょうかという、その答えの、自分のその肉を、自分の偶像が自分を動かそうとするその答えをあげる代わりに、神は三つ言いました。悔い改めなさい。偶像を捨て去りなさい。すべての忌み嫌うべきものをあなた方の前から遠ざけなさい。まず一つ目の悔い改めなさいですけど、まあ新しい訳だと英語の訳でもそうなんですけど、立ち返りなさいというふうに言われています。悔い改めるということは、向きを変えるということです。180度向きを変えるということです。偶像から神に向きを変えるんですよ。悔い改めるというのは、悪かったという言葉、その心だけじゃなくて、次どうしようかなっていうふうに考えるっていう心ではなくて、それだけではなくて、その悪いことをしてしまった、その悪いこと、罪を憎んで、じゃあどうしたら正しくなれるんだろうという、その正しさを学ぶ心なんですよ。それが悔い改めです。ただごめんなさいと言ってるだけじゃないです。ごめんなさいだけだったら何とでも言えます。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。私は小さい時、悪いことをすると、外鍵がかけられる、トイレに閉じ込められました。ある一定期間、恐ろしかったんですよ。少し大きくなって、それから2、3年した後に、考えてみたらこんなん蹴破れるし、そのちっちゃい窓もあって、そこから外に出ることもできたんですよ。いくらでもできたなって。でも、私には有効でした。悪いことしたら閉じ込められるって。外に電気のスイッチもあるんですよ。怖くて。もうトイレに閉じ込めるという、そのトイレという単語が出てきた瞬間、私は、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、謝ってたそうです。そのごめんなさいは、悔い改めじゃないんですよ。すいませんでした。その罰を受けたくないから、ごめんなさいって言ってるに過ぎないんですよ。私がしてしまった悪に対して、私は心からその悪を憎んでたわけでもないし、それをもう二度と私をしないでおこうと言ったごめんなさいでもないし、それをやってしまった悪い、その嫌な思いをさせてしまった人に対するごめんなさいでもないんですよ。 で、正しくなろうという、正しいことを学ぼうとする心から来るごめんなさいでもないんですよ。私がしてたのは、ただ自分が痛い思いをしたくない、怖い思いをしたくない、罰を受けたくない。だからごめんなさいしてたんですよ。だから何度も何度も何度も何度も同じ罪を犯して、同じ間違いを犯して、何度もトイレに閉じ込められたんですよ。愚かですよ。でも今でもします。神の前に。悪かったなという思いがあるんだけども、その悪かったことを本当に心から憎まないで、まあちょっとしょうがないかな、こういう状況だから。だけどもなんかここでイエス・キリストが戻ってこられて、罪 ごめんなさいとか悔い改めてないで、キリスト戻ってこられて私救済されるんだろうかみたいな、そんなせっこいことで、なんかこのまま罪が残ってたら怖いかもしれない、罰を受けるかもしれないというせこい思いでごめんなさいするんですよ。それでイエス・キリストが十字架にかかってくださって、そして私のために死んでくださったから、だから私は許されるというその知識で、私がを、その私の恐怖とか、その罪とかっていうのを、その上塗りしようとするから、すぐに戻ってくるんですよ。罪悪感が。そしてすぐに同じ罪を犯すんですよ。そしたら、二重も三重も私の苦しみになるんですよ。でも本当に神の御心に沿った悔い改めを私たちがするときには、第二コリントでパウロが言ってますけど、すいません前に出ないんですが、悔いのない悔い改めを与えるって、本当に心からごめんなさいしたら、そしてその罪を憎んだら、そしてイエス・キリストなんてその罪が許されるということを、その悔い改めを私たちに与えていただいたら、もうそれ以上、それ以降、悔いることがないんですよ。悪かったっていう、その神はもう思い出さないから、だからもうその私が犯してしまった罪、それに対して悔い改めたこと、これはもう終わるんですよ。私はもう苦しめないんですよ。その悔い改めをしなさいって。神は私たちを祝福したいんですよ。本当にただそれだけなんですよ。私が正しい、お前たちが悪い、だからごめんって言えみたいな、そういうことじゃないんですよ。私たちに祝福を与えたいんですよ。私たちに本当にその喜んでいてほしいんですよ。平安でいてほしいんですよ。偶像を捨て去りなさいって、英語の訳だ、英語だとそれを日本語に訳す、英語の訳になる、英語の訳はごめんなさい、英語の訳は偶像に背を向けなさいってなってます。新改訳の新しい訳だと、あなた方のすべての偶像から身を翻しなさいって。罪を見続けていると誘惑されてまた罪を犯します。あれ悪かったけども楽しかったなーっていう、自分のが罪の中にいたことを何度か思い出したことって私は何度もあります。自分が愚かだったことを思い起こして、なんかちょっとその愚かだったことを喜んじゃうんですよ。楽しかったみたいな、明らかに罪なのに、その肉が喜んだことを思い起こして、なんか昔の自分の肉にかまけて生きてた生き方を思い起こして、なんか喜んでたった、喜んじゃったりしてしまうんですよ。こんな悪いことした、あんなの悪いことしたとか、悪かったなとかって言いながらなんか喜んでるんですよ。でもそうやって罪を見続けてると、結局いつか誘惑されてまた同じ罪を犯すんですよ。ヨセフがポテファルの妻に誘惑されて逃げたように、そこから振り返らずに正しい方向へ走って急いでそこの場所から離れるべきですよ。偶像を捨て去るということは、偶像に背を向けることだから、身を翻して神のもとに走っていくことだから。ロトとそのロトの娘たちが町から逃げていったときに、後ろ振り返るなって。ロトの妻は後ろ振り返って潮の柱になっちゃいました。後ろ振り返らないで、私たちが罪から離れるときに、偶像から離れるときに、神でない別のものが私を幸せにしてくれるって、そう思ってるものから離れようと思って離れるときには、後ろ向きながら、ムーンウォークしながら神のもとに行くなって。 全速力で神に向かって走るんですよ。そうじゃないと、私たちの中にあるこの肉は、罪の性質は、すぐにこの罪とひっつくんですよ。すべて忌み嫌うべきものを自分の前から遠ざけなさい。別の訳、英語の訳を見てみると、すべての忌み嫌うべきものをあなたの顔を、ものからあなたの顔を背けなさいって。だから見るなって言ってるんですよ。だから悔い改める、方向を転換する、もう見るなって。後ろ振り返っちゃいけないって。忌み嫌うべきものを忌み嫌う必要がありますよ。悪口や蔑み、怒りや争い、神にとって変わるような価値観や物質的、経済的なものを、これは良くないって。でも、その、取って変わることのできる、私に幸せや私を祝福してくださる神に目を向けないと、神の素晴らしさをまず見ないと、その忌み嫌うべきものから顔を背けることができないんですよ。これが私の全てだって思ってるから。健康もしかり、人との関係もしかり、お金もしかり、自分のキャリアもしかり、それからその目を背けることができないんですよ。どれだけ神が私を祝福してくださるか、どれだけ神が私のことを愛しておられるのか、どれだけのその愛を持ってイエス・キリストが十字架でにかかってくださって私の身代わりとなってくださったのか、その豊かな祝福を見ないことには罪から離れることはできないです。でも一度神の愛を知ると、神が私のことを本当に許してくださったということを体験すると、何度でも何度でもそれを失うことはあるんですけど、そこに戻っていくことができるんですよ。あの時にそういえば神が私のことを許してくださったって、放蕩息子のように神のもとにその戻ろうって言ったら、資格がないけど戻ろうって言ったら走り寄ってくださって、私のことを抱きしめてくださって、受け入れてくださって、指輪をはめてくださって、その履くサンダルを与えてくれて、一番良いその義の衣を着せてくださったっていう、あの感動やあの平安やあの喜びが私を神のもとに戻すんですよ。義務感じゃないです。宗教じゃないです。ルールじゃないです。神が与えてくださる愛とか喜びとか平安が私を戻すんですよ。聖霊がそれを私の心の内に思い起こさせてくださるんですよ。それがその罪を犯しても戻っていくことのできるメカニズムですよ。そうやって私たちクリスチャンライフを歩んでいくんですよ。7節と8節。イスラエルの家の者でも、イスラエルにいる在留異国人でも、誰でも私から離れ心の中に偶像を秘め、不義に引き込むものを顔の前に置きながら、私に尋ね求めようと預言者のところに来る者は、主である私が答えよう。私がそのようなものから顔を背け、彼を印とし、語り草として、私の民のうちから彼を立ち滅ぼすとき、あなた方は私が主であることを知ろう。誰であったとしても神が答えるって。イスラエルの家の者であったとしても、在留異国人であったとしても、神から離れ、神の中に、ごめんなさい、その人の心の中に偶像を秘めて、主を、それなのに主を尋ね求め、預言者のところに行くんであれば、神が、私が対処しましょうと。その時に神がなさることは、その人から顔を背けて、その人を神の民のうちから立ち滅ぼすって。そういった痛い思いをするときに、私が主であることを知ろうと。前回学んだように、私たちは痛い思いをする必要はありません。なぜならその痛い思いをイエス・キリストが受けてくださったからです。私が痛い思いをするんじゃなくて、私が裁かれて私が罰せられるんじゃなくて、イエス・キリストが裁かれて罰せられたので、その神が正しいこと、そのイエス・キリストが私の代わりに罰を受けてくださったので、裁きというのは罰を受ける側と自由になる側があります。正しくないと認められる側と正しいと認められる側があります。呪われる側と祝福を受ける側があります。イエス・キリストが正しくない側についてくださったんですよ。イエス・キリストが呪われる側、イエス・キリストが正しくないその罪っていうふうに罰を受ける側を全部受けてくださったので、私はもう一つの祝福を受け、許しを受け取り、正しくて正しいものとされるんですよ。私の行いじゃないです。私の知識でもないです。だから私はイエス・キリストを見て、神が確かに正しい方だということを知ることができるんですよ。 痛い思いをする必要はないんですよ。9節から11節。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私は彼に手を伸ばして、私の民イスラエルのうちから彼を根絶やしにする。こういう者たちは自分たちの咎を負う。この預言者の咎は尋ね求めた者の咎と同じである。それはイスラエルの家が二度と私から迷い出ず、重ねて自分たちの背きの罪によって自分自身を汚さないためであり、彼らが私の民となり、私も彼らの神となるためである。主である、神である主の御告げ。惑わされて語る預言者たち。彼の心の中を悟らない。つまり、エゼキエルは神に教えてもらいました。自分の前に来て神を尋ね求める人たちがどんな心を持ってるかということ。神から使わされてないから、この人たちは知ることがないんですよ。で、彼らに騙される。彼らに惑わされる。神が彼らを惑わしたとありますけど、彼らは神を求めるつもりはそもそもないので、預言者たちにですよ。その偽預言者たちに。だから、自分たちがもう自分の心を惑わしてるんですよ。パロは、エジプトのパロが、出エジプトの時に、イスラエルの民を絶対に生かさないって心を堅くなにすることを自分で決めたんですよ。なので、じゃあ、そうやって心を堅くなにしたいんだったら、私はあなたの心を堅くしてあげようって言って、神はその願いを叶えたんですよ。それで神は、パロの心を堅くなにしたというふうに、聖書に書いてあるんですよ。彼らも惑わされる。神を求めない、偽預言者たちも。そのことをしたかったので、神はじゃあそうしなさいというふうに心が惑わされるままにしました。だけどその代わり、この偽預言者たちは自分たちの咎を負って罰せられなければならないって。この偽預言者を尋ね求めた者たちの咎と同じだけのものが負わされるんですよ。心の中に神でないものに満たされてた人たちと同じだけの罰を受けることになるって。イスラエルの家が二度とご自分から迷い出ることがないように、罪によって自分自身を汚すことがないように、神と親しい関係が与えられるためにこれは新約の一部ですよね。神はご自分が正しいこと、何が間違っているかということをはっきりとさせるんですよ。12節から20節までの間、ノアとダニエルとヨブという3人の人たちが出てきます。3人とも旧約聖書に出てくる人たちです。ノアという人はどういう人かというと、ノアの箱舟のノアです。ノアは神に心を向けていたので、自分の正しさのゆえに、ノアの正しさのゆえに、ノアが話したその言葉、これから40日40夜雨が降るから、みんなこの箱舟に逃げ込みなさいといったことを聞いて、入った人たちはみんな救われたんですよ。そうじゃない人たちは、洪水で滅ぼされてしまいました。ノアは自分のその正しさによって、自分の家族を救ったんですよ。ノアを含めて、ノアの家族は8人。だから、車のノアは8人乗り。きっとトヨタにいるんですよ。トヨタだったよね。クリスチャンがきっといるんですよ。ノアという8人乗りの車を作ったの。ダニエルはバビロンにいて、その時にネブカデネザルが夢を見たんですよ。で、その夢の解き明かしをしてほしかったんだけど、ネブカデネザルは解き明かしをしてほしかったから、バビロンの知者と呼ばれる人たちを集めたんですよ。それで、私は夢を見たんだけど、その夢の意味が何なのか分かんないと、その意味を教えてくれって言ったんですよ。ただし、ネブカデネザルは自分が見た夢を伝えませんでした。あなたたちがもし本当の知者というのであれば、本物であれば、私があなた方にその夢の内容を伝えなくても、その夢の内容が分かって、その解き明かしもできるだろうと言ったんですよ。無理ゲーです。だから彼らは、いや、あなたのその見た夢を教えてください。そしたら解き明かすことができますからって言ったんですよ。でも、ネブカデネザーは絶対にそんなことしない。あんたたちが本物だったら、私の見た夢さえもわかるはずだって。でも、誰一人わかんなかったんですよ。当たり前といえば当たり前。でも、ダニエルだけわかったんですよ。ダニエルがそのことを聞いて、じゃあ私がそれを対処しましょうって、ダニエルは祈ったんですよ。ダニエルはその自分のその正しさの上に神との良い関係が与えられてたんですよ。だから神が、ネブカデネザルが見た夢を、そしてその解き明かしを、その意味をダニエルに教えたんですよ。そのことによってダニエルは 自分の友達3人だけじゃなくて、バビロンにいた使者と呼ばれる本来だったら殺されていたはずの人たちの命を救ったんですよ。ダニエルの正しさによって多くの人たちが救われたんですよ。ヨブもそうです。ヨブは苦しみの人でしたけども、その3人の友達が来ました。3人の友達はヨブのその姿を見て、お前何か悪いことしただろうって、神に対して何か罪を犯しただろうって、正しいものがあなたが言うようにあなたが正しいって言うんであれば、正しいものがこんな仕打ちを受けるはずがないって。でもヨブは正しかったんですよ。そういうその仕打ちを受けるようなそのひどい罪を犯してないのに、神がヨブを試すためにその試練を、その辛い思いをさせてたんですよ。だけどこの3人の友達たちはそのヨブを指さして、お前は何か悪いことしてるはずだってヨブを責めたんですよ。で、神が最終的に現れて、ヨブは正しいものだって、罪を犯すことはなかったって。だけど、この三人の、その、ヨブの友達たちに対して言ったんですよ。あなたは知りもしないことを、よくもまあ、ぬけぬけと言えたものだって。私の正しいしもべ、ヨブを正しくないとよくも言ったなって。私が考え、その思ってもいないことを、私が怒ってもないのに私が怒ってるように、あなたは、私のことを言ったって。だから、あなた方は、このままだと呪いを受けるって。けれども、あなた方が、その、生贄を持って、ヨブの元に行って、ヨブに祈ってもらって、生贄を捧げてもらって、罪をあがなってもらうんであれば、あなた方は呪いを受けることがないって。ヨブは、その友達のために祈って、生贄を捧げました。それでこの三人は救われたんですよ。ノアにしても、ダニエルにしても、ヨブにしても、自分の正しさのゆえに、神との良い関係が与えられたその関係のゆえに、周りの人たちを救った人たちです。それがこの3人です。それを前提に、12節から14節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら、たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ。この三人がいたとしても、エルサレムにその下されようとしている災いを止めることはできないって。誰一人救うことはできないって、自分を救っても。15節と16節。もし、その地に私が悪い獣を行き巡らせ、その地を不毛にし、荒れ果てさせ、獣のために通り過ぎる者もなくなるとき、たとえその地にこれら三人の者がいても、私は生きている、神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ、彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てる。彼らでもエルサレムが荒れ果てるのを止めることができないんですよ。17節と18節。あるいは私がその地に剣を送り、剣をこの地を行き巡れと言って人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき、たとえその地にこれら三人の者がいても、私は生きている、神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出される。彼らがいてもエルサレムに剣がもたらされるのを止めることができないんですよ。19節と20節。あるいは私がその地に疫病を送って人間や獣をそこから立ち滅ぼすために血を流して私の憤りをその地に注ぐとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても私は生きている、神である主の御告げ。彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。彼らでも3人がいてもエルサレムに疫病がもたらされることを止めることはできないんですよ。誰のことも、私も自分の家族を、皆さんのことを救うことできません。どんなに愛しているものをも救うことはできません。自分自身の義によって自分を救うことはできるかもしれないけど、神との関係の中にあるその、あれば私は自分自身が救われるかもしれないけど、私が他の人を救うことはできません。しかしイエス・キリストにはできます。人を救いに導いた三人の義人でも、彼らは 神にあがなわれた人間に過ぎないんですよ。ただイエス・キリストは一つも罪を犯さなかった方です。その方が私の罪を負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださったんですよ。だから私を救い出すことができるんですよ。ノアも罪を犯しました。ダニエルも完璧じゃないです。ヨブももちろん完璧じゃないです。だから彼らは神の憐れみによってこの時、彼らの周りにいた人たちを救うことはできましたが、全員は救うことはできませんでした。彼らは限定的なんですよ。ましてエルサレムの上にこの災いが下ろうとするときに、彼らの義というのは人を救うのには役に立たないんですよ。だけどイエス・キリストの命が、イエス・キリストが身代わりになってくださったがゆえに、私たちは救われるんですよ。私の上に下されるはずだった災いをイエスが身代わりとなって受けてくださったから、私の代わりに呪われて罪となって罰せられて見捨てられて黄泉にまで下ってくださったから、私たちの罪を追ってくださったイエス・キリストが完全に罪のない方だったので、私の身代わりとなることができたんですよ。イエス・キリストが世に使わされてよかったですよ。私はこのイスラエルの人たちと何の変わりもないです。心の中に偶像で満ちていて、イエス・キリストを信じた後も、いとも簡単にイエス・キリストではなくて、聖霊ではなくて、神ではなくて、別の自分の趣味とか、自分の好きなこととか、自分のなんかもういろんなこと、日常の忙しさとか、仕事とか、そういうもので私の心をいっぱいにしてしまいます。それなのになんか祈ったり、聖書を読んだり賛美しようとしたり、その御言葉を分かち合う準備をしようとしたりするんですよ。私は裁かれて当然のものなんですよ。であるにもかかわらず、神は私たちのことを捨てないんですよ。本当に恵みのゆえに、ただ恵みのゆえに、良いものを受ける資格のない私を愛しておられるんですよ。理由なんて私には分かりません。理由が、を説明しなさいと言われたら、もうこれは神の恵みですって、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるからですって、もうそれしかないです。それに尽きるんですよ。イエス・キリストを与えてくださったんですよ。その愛の上に、その恵みの上に。だから本来滅ぼされて、もう二度と立ち上がることができないような、永遠に滅ぼされてもおかしくないような私を、イエス・キリストによって贖ってくださって、イエス・キリストによって私をその黄泉から、その罰から、永遠の刑罰から救い出してくださったんですよ。21節とから23節。誠に神である主はこうせられる。人間や獣を立ち滅ぼすために、私が剣と飢饉と悪い獣と疫病との四つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れた者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやって来よう。あなた方は彼らの行いと技とを見るとき、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたすべてのことについて慰められよう。あなた方は彼らの行いと技とを見て慰められる。このときあなた方は私がそこでしたすべてのことを、ことは、ゆえもなくしたのではないことを知ろう。神である主の御告げ。災いを逃れる者がいるんですよ。四つのひどい刑罰。普段、残りの者、残された者というのは、いい人たちです。神の御心にかなう正しい者たちが残されるんですよ。ただこの文脈では、この人たちは悪い人たちです。その心も、その行いも悪い人たち。悪い人たちだけども、その残されるんですよ。そして彼らは自分たちのその息子や娘も連れてバビロンに捕囚されて、このエゼキエルがいるところに、彼らがこれを聞いている人たちのところに来るんですよ。そして見るんですよ。神が正しかったって。こいつらどうしようもないなって。エルサレムから連れて来られた人たちの心や、その言動を見て、バビロンに先に使わされた人たちは知るんですよ。こんなにも悪かったのかって。エルサレムの人たちが。そりゃ神が怒るのは当然だって。そりゃ神が裁くのは当然だって。 神が正しいという完全な理解がそこで与えられて慰められるんですよ。この方が私たちの神であり、この方が私たちに悔い改めるチャンスを与えてくださっているのかって。神は感情的にもまた無計画でもないですよ。神の言葉や行いには明確な計画や理由があります。エルサレムが陥落することは残された者たちが悔い改めるためですよ。そして神の正しさを全世界が知るためですよ。私こそ神である主だっていうことを私たちも含めて知るためですよ。15章。一節から三節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ブドウの木は森の木立の中にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何かを作るためにその木は切り出されるだろうか。それともあらゆる器具をかけるためにこれを使って木鍵を作るだろうか。ここにブドウの木が出てきますけども、イスラエルはブドウの木として書かれています。特に旧約聖書では。でも、良いブドウの木ではないというか、結果的にそうなるんですよ。イザヤの5章の7節。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。ユダの人は主が喜んで植えたもの。主は公正を望まれた。しかし見よ、流血。正義を望まれた。しかし見よ、悲鳴。ホセアの10章1節。イスラエルは生い茂るブドウの木。それは多くの実をつけた。実が増えるに従って祭壇の数を増やし、その地が豊かになるに従って石の柱を豊かにした。何を言ってるかというと、彼らの国が豊かになって、民が増え広がっていくにつれて、偶像を作り始めたって話です。だから彼らが結んだ実というのは、酸っぱいブドウなんですよ。よくない。食べることができないもの。エレミアは2章の21節でこう言ってます。私はあなたを皆純種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わってしまったのか。ブドウの木というのは森の木々の中にあって、その木材としての利用価値はありません。私も木材を使って DIY するのが好きです。でもブドウの木を使って棚とか、机を作ることできないです。ブドウの木って、幹が大きいのもありますけど、その枝っていうのは基本ツルです。そんなん使って、すごい編み込んだりしても、何も作ることできないです。まして、家を建てることなんかできないです。ブドウの木の意義は、材木になることじゃないんですよ。ブドウの木というのは、何をもってその意味をなすかというと、どれだけ良い実を結ぶかによります。もし、全く実を結ばない、もしくは、酸っぱい、食べることのできない、利用することのできないような実しか結ばれないようなブドウの木であれば、利用価値がないんですよ。4節と5節。実をそれは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。実を結ばないんであれば、実を結んでも酸っぱいブドウしかできないんだったら、焚き木ぐらいのその利用価値しかないんですよ。実を結ばないブドウの木は、それぐらいしか価値がないんですよ。完全な時でも実を結ばないんであれば、そのブドウの木が半分でも火で燃えてしまったら、もう何もできない。燃やすしかない。6節と7節、エルサレムの住民は実を結ばない、もしくは実を結んでも酸っぱいブドウしか出さないような、結ばないようなブドウの木だったんですよ。それより神である主はこうおっしゃられる。私はエルサレムの住民を私が焚き木として火に投げ入れた。森の木立の間のブドウの木のように火に投げ入れてしまう。私は彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くしてしまう。私が彼らから顔を背けると、その時、あなた方は私が主であることを知ろう。8節まで読みます。彼らが私に不信に不信を重ねたので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の御告げ。 彼らは実を結ばなかったので、それで神は彼らを焚き木として火に投げ入れたんですよ。つまり、その裁きをもたらして災いを下したんですよ。神は彼らから顔を背けました。彼らが火から逃れても逃れることができないんですよ。エルサレムをもたらされる災いを止めることできないんですよ。エルサレムの住民は、自分たちは選びの民で、イスラエルの民で、神の特別な守りと神の特別な祝福を受けてるって勝手に信じてたんですよ。でも確かにその通りなんですよ。でも神の民であるというだけで災いを受けないということはないんですよ。偶像をどれだけ礼拝していても、神に逆らい続けていても大丈夫なんてことはないんですよ。彼らが神の民であり続けることのできたゆえんというのは、神との親しい関係です。旧約では、神の戒めを守り、その律法を守るということです。私たちも同じですけど、私たちはありがたいことに新約に行きます。新約で私たちが神とのその関係を保つために必要なことは一個だけです。イエス・キリストを信じる信仰です。行いとかじゃないです。彼らが神に対して不信に不信を重ねたから、神を信頼しないで、神が使わせた預言者たちの言葉を信じないで、全く心に留めなかったので、彼らは実を結ぶことがなかったんですよ。それで焚き木のように火にくべられるというか、痛い思いをすることになったんですよ。イエス・キリストは私たちもブドウの木だというふうに言ってます。その弟子に対して、私たちを含めてですけども、ご自分と弟子たちの関係、イエス・キリストを信じる者たちの関係をブドウの木として例えました。ヨハネの福音書15章、1節と2節、そして5節の一部です。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。イスラエルはブドウの木として植えられましたが、誠のものではありませんでした。良い実を結ばなかったんですよ。だけどイエス・キリストは誠のブドウの木なんですよ。そしてそれを植えているのは、植えたのは父なる神です。農夫は、農家さんは、収穫を楽しみにして勤勉に働くんですよ。私のご近所さんも農家さんですけど、朝からずっと働いてますよ。朝6時ぐらいからトラクター動かして、それで起きるんですけど、勤勉です。なぜかというと、実を収穫したいからです。勤勉に働いて働いて働いて実が結ばれなかったらがっかりしますよ。神はイエス・キリストという木に継がれた、それにつながっているその枝から多くの実が結ばれて、その実を豊かに収穫することを願っておられるんですよ。そのために剪定もするんですよ。私たちはその枝だって、イエス・キリストがそのブドウの木だって、大元だって。同じヨハネの15章4節と5節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。神のブドウの木が結ぶ実というのは、御霊の実です。ガラテヤの5章の22節と23章に、22節と23節に書かれています。ガラテヤの5章、22節と23節。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊の実というのを英語で見ると、The fruit of the Spirit。The fruit。英語は単数形と複数形というのがあります。一つだけだと fruit。いっぱいあると fruits です。でも聖書で訳されている、まあ、ギリシャ語もそうなんですけど、は fruit。単数で書かれてるんですよ。つまり御霊の実というのは一つしかないんですよ。一種類。それは何かというと愛です。喜びや平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というのは何なのかというと、 その身を形作るものです。味です。愛をかじって愛を食べると、その口の中に、私たちの心の中に広がるものは喜びです。平安です。寛容や親切や善や誠実や柔和、自制が広がっていくんですよ。身は自然に結ばれていくものです。教会から移植したあのパッションフルーツがうちにあるんですけど、今年ようやく実を結びました。嬉しいですね。実を結ぶと10個ぐらい収穫できました。夜な夜なパッションフルーツがうおーとかって声を上げませんでした。情熱的にパッションフルーツだから声を上げることはなかったですね。ほらーとかって、私も出産に立ち会ったんですけどそのような感じで、この木々が、植物が声を上げたり、ゆさゆさゆさゆさしたら久米島は住めないですね。実が結ばれていく過程の中で、木は頑張ったりしないんですよ。その枝が揺れたり声を出したりしないんですよ。自然と結ばれていくんですよ。愛というのは頑張って結ぶものじゃないですよ。頑張って喜べないじゃないですか。悲しい時にどうやって頑張って喜ぶっていうんですか。不安な時にどうやって平安を頑張って得ることができるんですか。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だって言えばいいんですか。そんなんじゃ無理ですよ。だけど聖霊が結ばさせてくださる御霊の実というのは、自然と喜びとか平安を与えるものなんですよ。どうやって実を結ぶのか。私の中にとどまっていなさい。イエス・キリストが誠のブドウの木で、私たちはその枝です。私たちがその木にとどまっているなら、その木につながっているなら、自然と実を結ぶんですよ。じゃあどうやってイエス・キリストとつながるのか。私たちの毎日の生活の中でイエス・キリストのことを覚えていないと、イエス・キリストにとどまっていることはできません。どんなに頑張っても実を結ぶことは、私の中に喜びとか平安が結ばれていくことは決して決してありません。私を離れてはあなた方は何一つすることはできないって。実を結ぶことなんか絶対できないです。何でもすることできるんですよ。イエス・キリストいなくても、私の必要は自分で頑張ってその満たすことできるから、仕事にも行けるし、学校にも行けるし、毎日の生活をこなすこともできますけど、イエス・キリストを離れては実を結ぶことが絶対にできないんですよ。イエス・キリストが私のために死んでくださったこと、イエス・キリストが私のために苦しまれたこと、私の罪を負ってくださったこと、だから私は罪と認められず、だから私は神から見捨てられず、神から災いを受けず祝福を受けるって、永遠の命を、永遠にわたる神と愛し合う関係を、豊かな親しい関係を与えてくださる、神が私の罪を許し、その罪を二度と思い起こさないという関係を与えてくださるというイエス・キリストを覚えているから、私は毎日の生活の中で忙しかったり、いろんなことでへこんだり、自分の不完全さにもう嫌だって思うような時でも、イエス・キリストを思い起こすと、私の心の深いところに喜びが生まれるんですよ。こんな私でも神は愛しておられて、こんな私をもう許してくださってるんだったって。だから平安になれるんですよ。私が罪を犯していたとしても、今その現在進行形で犯してても、それでああそうだったってイエス・キリストのことを思い起こして、悔い改めてその罪から身を翻して180度その方向を変えて神を見るときに、そしてごめんなさいっていうときに、そこに十字架が現れるんですよ。大丈夫、許してるからって。その時に私の中に平安が生まれるんですよ。そうすると、私は頑張る必要ないんですよ。私はただ毎日の生活の中で疲れ果てたとしても、調子が良かったとしても悪かったとしても、何を持ってたとしても持ってなかったとしても、その時にイエス・キリストを思い起こしたら、私のために苦しんでくださった方を思い起こしたら、喜んでいられるんですよ。 平安でいられるんですよ。神のこの愛を受けて寛容になれたり、親切になれたり、人に対して善意を持つことができたり、誠実に神に仕えて人に仕えることができたり、柔和な心で、そして人の成長のために自制ができるようになっていくんですよ。イエス・キリストを思い起こさないと、そして御霊の実を結ばないと、こういうことは絶対に不可能です。だけど、キリストに留まって、キリストのことを覚えていられるように願って、毎日の生活の中一分でもいいから、ちょっとでもいいから、キリストのことを覚えていると、そのところで御霊の実が結ばれていくんですよ。自然に。その御霊の実を、私たちが今週一週間たくさん結んで、味わうことができますように。イエス・キリストが私を救ってくださったこと、誰も救えないけど、イエス・キリストが救ってくださったこと、そしてこの私を通して豊かにこの愛の実を結ばさせてくださるということを覚えていて体験することができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを、あなたの御子イエス・キリストを与えるほどに愛してくださっていること、その愛が決して変わることがないこと、心から感謝します。私がどんなにヘマしても、私がどんなに愚かでも、私がどんなひどい罪を犯したとしても、それが私をどんなに責めたとしても、あなたには私を許す準備があること、ありがとうございます。その罪のためにこそ、私を許すために、イエス・キリストが十字架にかかってくださったこと、その命を投げ出してくださったことを心から感謝します。お父さん、どうぞこのイエス・キリストを覚えていられますように、今日この礼拝の終わってこの扉から外に出るときに、もう一気に本番が始まります。どうぞ今日一日、この後もイエス・キリストのことを覚えていられるように私たちに祈りを与えてください。平日仕事に行くときも、職場でも学校でも、一人でいても他の人たちもいても、どうぞイエス・キリストのことを覚えているようにという祈りをどうか私たちにお与えください。そして自然に結ばれる、あなたの愛の実を、御霊の実を味わうことができますように、喜んでいて平安でいられますように、どうぞ私たち一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。